はい、皆さん、こんにちは。プログラム雑談です。なんか今、アンカーから変な通知が来ましたが。まあいいや。はい。今、明日のフライトで奄美から帰ろうと思っていて、で、荷造りをするのに、このマイクをしまいたいなと思って、ポッドキャストでも撮るかと思って撮ってますと。で、今回、話したいのは、プロジェクトの、なんて言うんですかね。この前のアバロンの話をした時に思ったこととして、失敗プロジェクトの話をしたいんですけれど、これまでも何度か話はしたと思うんですけど、うまくリリースに向かって進んでいかなくなる。プロジェクトの話をこれまでもしたと思うんです。3回ぐらい、2回ぐらいか3回ぐらい、今ちょっと、過去のタイトルを見たら見かけたんで、同じような話をこれまでもしてると思うんですけれど、で、今回はそのプロジェクトの総転移みたいな、タイトルで、やりたいと思いますと。で、プロジェクト、アバロンみたいなやつとか、典型的なやつですけど、全然進まなくなるプロジェクトっていうのは世の中にあるんですよね。で、それの話をしたいと。ソフトウェア開発っていうのは、うまくいってると、結構簡単に思えるんですよ。簡単っていう表現は良くないんですけれど、うまくいってるプロジェクトっていうのは、うまく活かせるのがそこまで大変じゃないんですよね。なんていうか、通常状態で進んでるプロジェクトっていうのは、そんなに困難ではないんですよ。そこそこ細かい難しさはあるにせよ、プロジェクトを前に進めてってリリースするっていうのは、そんなにすごい難しいことではないんですけれど、ある、状態より先に進むと、すごい、全然進まなくなるんですね、プロジェクトっていうのは。で、この二つは結構違うっていう話をしたいと。うまく言えないですけれど、ソフトウェア開発、ある程度慣れてくると。で、できるようになってきたと、みんなというか、できるようになってきたとすると、まず個人として、ソフトウェア開発の経験を積んでですね、大体プロジェクトの回し方とかも理解できて、最初から最後まで、やればやれるな、みたいな感じで、やれるって感じになったとしますと。で、その後、しばらくやっていくと、それが大したことじゃないような感じがするっていう話は、一山いくらのプログラマー的な話とかでこれまでもしてきたと思うんですけれど、大したことではない。とみんな思うようになると思うんですよ。やってる側としては。それなりに、難しさはあるんだけれど、自分はできるし、自分以外でも周りもできると。で、自分がそれほど何かすごいっていう感じもしなくて、ダメな奴らがやると、プロジェクトは全然ダメだけど、そうじゃない。まともな奴らがやれば、うまくはいくし、まともな奴らは、そんなに余ってはいないが、それなりにはいると。いい会社には結構たくさんいるし、で、自分じゃなくても、それがやれるやつはいっぱいいるみたいな。そんな感じになってくと思うんですよね。そんな風に思うようになると思うんですよ。で、その結果として、ソフトウェア開発は、そんな難しくないなという気がして、そんな難しくないというか、その状態を、なんというか、その状態以外を忘れてしまいがちだと思うんですよね。ソフトウェア開発がすごい失敗するっていうことは、知ってるわけですけれど、ベテランも、ベテランつうか、みんな知ってるわけですけれど、それはすごい、なんというか、 まずいことをしてしまって失敗するパターンが多いんですよね。なんかもう始める前からこのプロジェクトダメだみたいな感じで。で、なんかまあメンバーもダメだとか、なんか客がダメだとか、まあとにかくこうダメなのが結構明らかで、まあこのプロジェクトは失敗するなって感じで失敗するのは、まあちょこちょこ見かけると思うんですけれど、まあそういう時には、まあ別に、こう、とっとと逃げるみたいなことをベテラン覚えてですね、こううまいこと逃げてですね、まあ大したことないなと思うわけですよ。まあ大したことないなっつうか。で、まあ、そんな日々を送っていると、まともなプログラマーが集まれば、まあ、プログラマーっていうか、まともな人たちでソフトウェアを作れば、ものは作れるっていうふうになんか思うようになるんですけれど、これは、間違いだと言いたいと。できるプロジェクトもたくさんあるんだけど、それで、なんか、一度ダメになると、どうやってもうまくいかない。という性質もあると思うんですよね、ソフトウェア開発は。だ典型的にはその、まあアバロンですね。まあロングホーンとか、まあそういう、まあデスマとか言われがちなプロジェクトっていうのはそうで、まあ F2 とかも、まあなんとかうまくいったけれど、まああれも結構似たような感じで、まあどうやっても進まなくなるような、そういうプロジェクトだったと。で、なんか、こう、そういう、どうにもならなくなったプロジェクトのことっていうのは、なんか、どうにもならないプロジェクトってそんなに見かけないんで、なんか忘れがちなんですよね。過去の悲惨な体験を忘れがちなんですが、人は。で、まあなんかエンジニアリングもまあ進歩してきて、まあ我々は正しいやり方も理解して、なんかこう、まあ作れるようになったと無難に。だからもうそういうことは起こらないって、まあ、思いがちなんですけど、それはまあ事実ではなくて、なんかこう、無難なことをやってると、そんなに失敗しないんですよね、ソフトウェア開発ってのは。でも、たまに、無難じゃないことをやりたいことがあるんですよね。こう、で、まあ、アバロンはまさにそういうものだったわけですよ。その、GDI とかが、まあもうちょっと古くなってきたねってことで、まあ GPU とかもいろいろ発展してきたし、なんか、もう Win32 とか、なんか、いにしえの頃の、なんか、DOS の頃の、なんかよくわからない、変なのとかがいろいろとこう、なんか引きずられていたりとかして、もう嫌だと。で、もう全部、作り直すぞ、みたいな感じで、まあ作り直そうとしたわけですよね。で、そういう時とか、に、まあ、すごい、こう、それまでの無難にやってたこととは違うことをやらなきゃいけない時がたまに来るんですよね。で、それがすごい難しいというか、すごい進まないものになりがちだと思うんですよ。こう新しい、すごい新しいことを、何の経験もないすごい新しいことを、なんか突然やんなきゃいけないと。しかも、インクリメンタルに進められない事情があると。まあ本当に進められないのかっていうのは腕の見せどころで進められる場合もあるんですけれど、まあなんか難しい場合もあって、で、そういうすごいなんか難しいことにチャレンジしなきゃいけない時が出てくる。たまに出てくるんですよね、ソフトウェア開発は。で、その時に、こう、ソフトウェア開発の難しさっていうのが、すごい明らかになるというか、忘れていたものが突然出てくるっていう部分があると思うんですよ。で、なんか、この、普通に進んでる無難なプロジェクトと、なんかすげえ難しいことになってしまって、どうにもならないプロジェクトの間っていうのは、なんかすごい違うんですよね。間っていうか、その二つはすごい違くて、なんか、こう、総転移のようなものがあると自分は思うんですよね。このプロジェクト、なんかこう、穏やかな、こう、日々の難しさの、こう、マネージされてる範囲の難しさの中の、こう、プロジェクトっていうのが、まあ、普通の状態であるんですけれど、なんかいろいろな事情で、なんか細かい、ちょっとした難しさが、こう、積み重なってきて、で、ある 一定の難しさを超えると、突然、ガラッとプロジェクトとソフトウェア開発というものの性質が変わると思うんですよね。で、この総転移が起こった後っていうのは、すごい大変なんですよね。で、本当に終わらなくなると。で、順調にいってるプロジェクトっていうのは、こう、大体は、こう、やらなきゃいけないことがあって、で、まあ、それにはどのぐらいのコストがかかるかっていうのが、まあ、大体は分かっていて、で、その分のコストをかけると終わるんですよ。大体は。まあ、そんなに単純じゃないけれど、でもまあ、なんていうか、こう、積み重ねていけば終わるんですよね。けれど、一度総転移が起こると、なんかこう、これを全てやれば終わるっていうことが分からなくなるんですよね。で、実際、その無限に終わん、永遠に終わんなくなるんですよね。で、やることはいっぱいあって、それぞれ、やんなきゃいけないことはいっぱいあるんですが、こう、なんかそれをやっても終わらないんですよね。なんかこう、やんなきゃいけないこと、みんながそれぞれやんなきゃいけないことをやってるわけですけれど、それら全部終えたら、じゃあこのプロジェクトは終わるんですかって言ったら、いや、終わらないっていうのはみんなが分かってるみたいな、そういう状態になるんですよね。で、一度そうなると、ソフトウェア開発っていうのは、手に負えないものになるんですよ。で、こう、ソフトウェア開発の、プログラマーっていうのが、なんかすごい優秀な人を集めなきゃいけない理由っていうのは、この総転移をなるべく起こさないためになんかやってる部分があると思うんですよ。だから、こう、例えば、こう、大手の、なんかこう、なんか US の企業とかが、こう、優秀なプログラマーをまあいっぱい集めてると。で、凡庸な、なんかプロジェクトをやっていると。で、なんか、そんなに別に優秀じゃなくても、同じことできるだろうって思うようなことは結構あると思うんですよね。で、まあ実際そうだとも思うんですよ。やってる側も、それは思うと思うんですよね。なんか、こう、自分らの、それなりの難しさはあって、なんか、やっぱ一定の有能さは必要なんだけれど、そうは言っても、まあ、そこまですごい有能じゃなくても同じことはできるよな、みたいなことをやってるっていうのはよくあるんですけれど、こう、なんで、こう、そういう時に、こう、よりエンジニアの質を下げるっていうことはあまりやらないかっていうと、なんかこう、一度プロジェクトの総転移が起きてしまうと、ひどいことになるって知ってるからなんだと思うんですよね。で、優秀な人を集めておくと、それが起こるのをちょっと、なんか、起こりにくくできると思うんですよね。こう、一定の難しいプロジェクトをやるにしても、なんか、能力に少しゆとりがそれぞれあれば、なんかこう、ダメになってしまうのを少し、こう、遅らせれるというか、その、ダメにならないで済ませれる範囲が少し広がって、で、そのために結構、なんかこう、ちょっと、プログラマーの有能さに、なんか、余分さを持たせておくというのが、現状行われているんじゃないかなと、まあ個人的には思うと。だから、こう、日々、そんなに難しくないことをやっているのは、そんなに難しくない、なんというか、ように、なんて言うんですかね。そんなに難しくなんないように、するためにそうなっているという部分があると思うんですよね。ただ一方で、なんかこう、どうにもならないプロジェクトっていうのは、なんか、多くの場合ですけれど、すごい重要なプロジェクトなんですよね。というのは重要じゃなければ、やめりゃいいんで、なんか、ダメなプロジェクトが全然ダメだと捨てられて終わるはずなんですよ。で、そうならずに、すごい、なんかどうにもならない状態まで進んでしまっているプロジェクトっていうのは、すごい重要なことが多いんですよね。で、それが、なんかこう、こう業界の、 趨勢を決めるとか、なんかその、なんていうか、次の時代の覇者を決めるとか、なんかそういう大きなところで、なんかそういうプロジェクトというのはできるわけですよ。だこう、ロングホーンとかアバロンがすごくうまくいけば、まあ、Mac の時代は来なかったかもしれないわけですよ。うん、まあ、それはちょっと違うかもしれないけど、まあ、なんていうか、まあ、ロングホーンはそんなに、強敵がいたわけじゃないけれど、まあ、アルプとかはそうですよね。その、アクセスっていう会社が、昔自分がいたガラケーの会社が、パームソースを買収して、500億円かけて買収して、で、次世代の携帯電話プラットフォームを作るぞ、つって、で、まあ、結局何もできなかったわけですけど、ああいうのは、やっぱりこう、すごい、業界の勝負を分けるわけですよね。で、あれがうまくいっていれば、世界が取れたわけですけれど、まあ、うまくいかない、つう話はあるんですけれど、まあ実際うまくいかないんですけれど、まあそれはいいとして、こう、それはまた別の話として、とにかく、そのすごい、なんか重要な、なんでそういうことが起こるかっていうと、それまでやってることとすごい違うことをやるからそういうプロジェクトになるんですよね。で、それまでやってることとすごい違うことをやらなきゃいけない状態っていうのは、なんかすごい、なんか重要なプロジェクトなんですよ、それは。うん、まあ追い詰められて、うん、一発逆転を狙ってるのか、それともなんかこう、まだ猶予があるうちに勝負を仕掛けてんのかわかんないですけど、とにかくすごい違うことをするっていうのは、すごい重要なプロジェクトであることが多くて、で、本当は、それを成功させられると、すごいんですよね。だから、すごいプログラマーっていうのは、多分そういうプロジェクトを成功させるプログラマーがすごいプログラマーなんじゃないかなと自分は思っていて、昔から。うん、で、まあ一方で、そういうプロジェクトはしょっちゅうはないんで、なんか、たまにしか、すごいプログラマーが、なんか、凄さを発揮する機会というのは、まあ、ないという気もする。うん。で、あと、なんかこう、ひどいプロジェクトに、いつもやんないように、まあ、無難にやって、無難にうまくいってますっていうのは、まあ、それは、すごいみんなが痛い目を見た結果の、なんというか、ステートオブジアートというか、結論なわけですけれど、だから悪いことではないんですけれど、まあ、個人のエンジニアとしては、なんかそういう経験しかしてないっていうのは、ちょっとこうチャレンジが足りないっていう部分もあって、やっぱひどい目に遭う。ひどいプロジェクトになってしまい得るようなことをやるっていうのも、なんかたまには必要なんじゃないかなと、まあ自分は結構思ってる。まあなんか、まあそうは言ってもね、こう、まあビスタ、まあアバロンとかビスタは、まあ一応、そういうすごい、ひどい、こう、失敗の、まあ最後のものであろうと、まあ当時言われていて、まあ実際、なんというか、うん。ああいうレベルで業界が大きくチャレンジして、大きく全然ひどいことになるっていうのを、US ではそんなには経験してないと思うんですよね、あれ以降は。Android のハニカムとか相当ひどいものだったけれど、まあそうは言っても、まあ、Vista とは違うぜっていう話で、まあレベルが違うという話で、うん。だからまあそういう時代が終わったっていう部分もあるんだけれど、まあ一方で、やっぱり、そういう、すごく違うことをやるときっていうのは、なんかすごく違う、ときなんですよね。だからこう時代が大きく変わるときとか、なんか全然これまで作ってたものとは違うものを作るときに、まあ、発生することなので、なんか、もう二度と発生しないってもんでもないと思うんですよね。また次、大きく時代が変わるときには、なんかそういう、プロジェクトの総転移が起こりうるようなプロジェクトというものに、こう、をやる必要が出てくるときっていうのは、やがて出てくると思うんですよね。で、その時に、なんかこのプロジェクトの総転移のことを知らない 人しかいないと、ひどいことになるんですよ。で、けどまあ、なんかだんだんと、こう、そういう記憶は、思ってる人は減ってきてる気がしますよね。こう、やっぱりこう、時代っていうのはこう、まずすごい、ひどいプロジェクトをなんとか乗り越えて、まあなんか、覇者ができるわけですよ、みんな。なんかみんな乗り越えて、まあどうにかして、なんかまあ覇者ができて。で、その後、まあ安定期が来るわけですよね。で、安定期長いんですよね、結構ね。で、その安定期の間に、なんかこう、ひどい目に遭った人たちは辞めちゃうわけですよね。まあなんかこう、引退したりだとかいろいろあって。で、安定期しか知らないっていうプログラマーがどんどん増えてきて、で、その後またひどい時代が来るわけですよね。で、その時に、なんか、生き残りが少ないという問題があると思うんですよね。なんかこう、戦争の記憶を語り継ぐとかとまあなんか似たような話だと思うんですけれど。なんで、こう、知ってる方がいいと思うんですよね。その、ひどいプロジェクトっていうのを。しかもそれはなんていうか、何か、無能な人たちがやった結果ひどくなったんじゃなくて、まあ、それこそね、ロングホーンなんてね、なんか、マイクロソフト当時、世界で最も優秀な人たちを集めたかどうかは、まあ議論の余地があるにせよ、かなり優秀な人たちを集めていたのは間違いないと思うんですよ。で、それでもどうにもならなかったわけで、なんか優秀じゃないからひどいことになるっていうのは間違いなんですよね。なんか一度こう、なんか想定員が起こると、なんかすごい優秀な人でもどうにもならないっていうか、まあどうにかできるかもしれないけど、すごい難しくはなるんですよね。で、けれど、平穏な時期があんまり続くと、そのことを忘れがちだと思うんですよね。でもまあ本当にひどいものになりうるときこそ、ソフトウェア開発のいろいろなことはすごい重要になってくるもので、だから平穏期のときにはね、こう、ソフトウェア開発のやり方の違いというのは、まあ些細なことなんですよね。まあその些細なことが結構重要な場合もあるんだけれど、そういうのとは全然違くて、本当にやばくなりそうな時に、こう、それをやばくしないっていうのはすごく重要で、それができるかできないかっていうのは本当に多くの、なんというか、影響をその後に与えるというか、その違いはすごい大きな違いになるんですよね。で、まあ、アバロンとかはね、本当どうにもなんなくなったわけで、で、まあ、ああしちゃいけないっていうのを、まあ、ああしちゃいけないっていうのはまずあるんですよね。で、また、そういうプロジェクトを全然やってない時には、何か、こう、凡庸なことばかりをやっているのではないかっていう、まあ、そういう反対側の問題もまあ、ある、とまあ思う。で、まあこの想定員が起きた時っていうのは、なんか前の、ネバーディリーシングプロジェクト的なやつとか、うん、なんかプロジェクトを前に進めていくためのどうたらとか、そういう話を前してると思うんですけど、このポッドキャストで。まあそういうのと同じような話、そういう、その話で、うん、なんか想定員が起こると、プロジェクトが前に進まなくなるんですよね。で、前に進まないとどうなる？そう、前に進まないけれど、みんなは何かをやってるという状態なんですよね。で、その時には、そのことには気づいた方がいいと思うんですよね。みんなは何かをやってると。で、まあ、やんなきゃいけないことはいっぱいあると。自分の前にもやんなきゃいけないことはいっぱいあると。でも、まあ、それらをやっても、このプロジェクトは別に進まないなというか、これは終わらないなというふうになったら、やらなきゃいけないことはないんですよね、本当は。目の前にある、そのやらなきゃいけない作業っていうのは何の価値もないんで、なんかこう、そのことに気づいたら、なんか、何か大きく変えた方がいいんですよね。その、何か大きく変えるというのは、会社を辞めるとか、 そういう話ですね。まあ、この、だから個人としては、そのプロジェクトから、まあ、逃げるとか、会社を辞めるとか、転職するとか、で、また、その、プロジェクトどうにかしたい側の立場の人だったらば、なんか大きく何かを変える必要があるんですよね。だそれを続けてもダメで、だから、リリースのスケジュールを伸ばしたりしてもダメだし、人を足してもダメなんですよね。そうなってる時っていうのは。で、ロングホーンの時には、ロングホーンリセットというのが行われて、まあ、やり直したんですよね。で、まあ、やり直したというか、全然別のものを作るようにしたんですよね、結局。なんか、その、焼け野原から使えるものだけを引っぺがして、で、それと既存なものをくっつけて、まあ、とりあえず、ビスタと呼ぼうみたいな、まあ、そういう風になったわけですよね。まあ、そういう感じで、こう、まあ、やり直すっていうのはよくある話ですけれど。まあ、とにかく、そういう、プロジェクトの総転移というものが起こ、があって、で、一度起こると、なんか、大変なことになると。で、それは、起こるまでは、なんか、プロジェクトというのは、すごい、安定しているもので、なんか、そんなに難しいこともなくて、まあまあ、なんていうか、こう、管理可能で、なんか、こう、予測可能なものに見えるんですけれど、それはソフトウェア開発の本質の半分でしかないと。で、この、総転移が起こった後というのも、やはりソフトウェア開発というプロジェクトの本質で、まあ、両方あるっていうことを知ってた方がいいんですよね。で、その前半だけ、安定してる方だけにいろいろ最適化をしていくと、なんか、こう、そうじゃない時に、なんか、すごい、無駄になるというか、なんかこう、邪魔になるんで、そういうのは。なんか、あんまり安定してるところを最適化しすぎない方がいいと思うんですよね。プロジェクトはなんか、全然ダメになっちゃうこともあるんで、少し遊びを作っておいて、なんていうか、そういうのにちょっと立ち入っても戻れるようにしたりだとか、なんか戻れなかったとしても、すぐに何か大きく方針を変えれるようにしたりだとか、とにかく、なんか、安定してる方にあんまり最適化をしすぎると良くないと思うんですよね、ソフトウェア開発は。ということで、まあ、そんな感じです。まあ、総転移、何が総転移を起こすかっていうのは難しいですけどね。やっぱり、その、これまでと大きく違うことをやるときに、まず、まあ、起こるのは間違いないんですけれど。で、あと、個々の問題は、その安定してる時に起きてる問題も含んでるんですよね。だから日常的に皆が解決しているソフトウェア開発の難しさっていうのは、なんか原因の一つなんですよ、間違いなく。で、それらが一定以上集まると起こるんですよね、多分その総転移は。で、一定以上集まると、なんかこう個々にそういうのを潰すっていうことでは解決しなくなるんですよね、多分。なんか、だから結局、普段のプロジェクトでも、なんか全然変なものを作ってしまったりすることっていうのはあって、全くなんか半年かけて作ったけれど全く使いませんでしたとか、まあそういうこともあると思うんですよね、ソフトウェア開発が。けれど、なんかそういうのは、なんかうまくいってるプロジェクトでは、なんか火傷ぐらいで済むわけですよね。こう、だからちょっと痛いけれど、まあどうにかなる。なんか致命傷にはならないんですけれど、なんかそういうのが一定以上集まってしまうと、なんかどうにもならなくなるんですよね。その個々の問題をどうにかして解決しても、なんか、こう問題解決しないっていうか、だからまあなんか総転移は、こう、普段の問題が一定以上集まった時と、あとなんかこう、これまでと大きく違うことをやるときのなんか二つの要因が重なり合うと多分起こるんだと思うんですよね。で、まあ、起こるのはなんというか、チャレンジの証でもあると思うんで、起こるようなことをやってるっていうのは誇ってもいいとは思うんですけれど、なんかそういうのはすごく参加者の人生に大きな悪影響を与えうるんで、なんか、 気をつけましょうね、みたいな まあそういう話です。まあ今週はちょっとそんなところで、なんかあんまり言いたいことをうまく言えてないかもしれないですけど、まあプロジェクトの総定義という話でした。で、ちょっとお便り、ちょっと2週間ぐらい読めてなかったんで、お便り2通来てるんで、はい、読んでいきますと。で、ラジオネームじゅんじゅんさんと、はい、仮の通さんこんにちはと、はい、どうもこんにちは。アラフォーのエンジニアが面白く仕事をする話、とても楽しく聞きましたと。はい、これはちょっと2週間ぐらい前に来てたお便りだと思いますね。ちょっと読めなかったんですけれど。はい。で、お便りに戻って。私自身がアラフォーなのと、最近は優秀な若者がすごくたくさんいるよなと思うのとで、この辺りは最近よく考えるトピックでしたと。で、キャリアや給与量や瞬発力など、いろいろな面で少しずつ頭打ちになってくる年代でもあり、だからこそ、鍵括弧、面白く仕事をする鍵括弧閉じというのはとても大切なことだなと思っていますと。どうですかね。なんか、キャリアは頭打ちになる。給料、瞬発力。まあそうですね。なんかこう、普通の、それまでの延長が頭打ちになるっていう部分ありますよね、アラフォーは。で、はい。お便りに戻って。で、日々の生活を生きていくための仕事というよりは、豊かに生きていくための仕事をシフトする方法という話として解釈しましたと。まあ、そういう話かもしれないですね。で、人によっては、例えば仮の通さんにとってのサーフィンのように、かっこ閉じ、仕事とは別のところにそういったものを見出していく人も周りにいますが、私自身はソフトウェアを作るのが趣味みたいなところもあるので、幸せに暮らしていくための立ち回りとして興味深く聞きましたと。はい。で、1年くらい前にあった気がしますが、カニの通さんの資産運用エピソードがまたあれば楽しみにしていますということで、はい、ジュンジュンさんどうもありがとうございましたと。そうですね。確かにこう、仕事とは別のところに、まあ、楽しみを見出していくっていうのは、まあ、40代ぐらいだと、なんか普通ですよね。で、実際自分も、そのサーフィンとか、まあやってるし、しかもそれはすごい重要度高いですけれど。まあ一方でけど、ソフトウェア開発も自分は結構重要度高く楽しくやっているというか、感じではありますね。で、まあこのポッドキャスト的にはね、ソフトウェア開発のポッドキャストなんで、ソフトウェア開発の話をするんで、なんというか、ソフトウェア開発じゃないところに楽しみを見つけた人の話は、まああんまり、なんというか、する余地がないし、自分もそういう話はあんまりする余地はないんですけれど、まあそういう部分ありますよね。ただ、なんか自分はあんまり、こう、頭打ちっていうと、なんかこう、それまで、なんて言うんですかね、こう、何か伸び悩むというような印象を受けるんですけれど、自分はなんかそういう気はあんまりしてないんですよね。なんか、40代結構、前も言ったと思うけれど、なんかこれまでの積み重ねの結果がすごい花開く部分が多くて、なんか昔できなかったことは今いろいろできていて、なんか、そういう気もしていますと。ただ、なんか同じように働いて、なんか同じような土俵で戦うのは良くないなとは思いますね。だからこう、人よりもたくさん働くとか、人よりも早く何かを作るとか、そういうようなことで、なんか人と戦うのは良くないなとは思いますね。それはなんか、それができないというよりは、そんなことしかできないのか、お前はっていう意味で良くないと思ってますね。まあ、資産運用の話は、まあ、そのうち、また。でも、もうあんま話すことないですけどね。最近の自分の近況みたいな話はできるかもしれないですけど。はい。ということで、どうも、じゅんじゅんさんありがとうございましたと。で、2通目のお便りですと。ラジオネーム、プログラミング楽しいさんからですと。ゆっくり Git 最高ですと。おお、どうもありがとうございます。説明の順番とか、ここは今理解しなくて OK とかが絶妙で、本当に見るだけで入ってきますと。いやー、ありがとうございます。 私はご飯食べながら横目で見てます。かっこそのぐらいでも理解できるというやり方さ。かっこ閉じと。で、続編待ってます。ということで、どうもありがとうございます。と。いやー、ゆっくりきっとね、個人的に素晴らしいものを作ったなと思っていて、まあ、作ってるなと思っていて、いや、これはもう、なんかもう大反響なんじゃないかと思ってやってたんですけれど、そんなに反響ないっすね。いや、すごい、いいと思うんですけどね、あれね。いや、すごいわかりやすいし。ただ、作るの超めんどくさいんですよね、あれ。うん。いや、なんかね、すげえ疲れるんで。うん。でも、今、第4回だっけわかんないけど、インデックスの回作ってますよ。で、しかも、一応明日からちょっと飛行機で帰るんで、その飛行機の中とか、飛行機の街で、空港とかで、まあ、作ろうかなと思ってますね。なんで、まあ、ちょっと、更新のペースは、こう、落ちてますけれど、別になんか、飽きてるとかじゃなくて、むしろ、なんか、これまであのペースでやってたのが、超頑張ってたんだって、いやー、なんかね、めちゃくちゃ作るの大変なんですよ。でも、せっかくここまでやったんで、当初、やりたかったところまではやろうと思ってるんで、うん、まあ、あと2、3話ぐらいは最低でもやりたいと思ってるんで、まあ、やっていこうと思ってます。いやー、でもね、ゆっくりきっとね、なぜか第3回あげたらね、一番最初に、なんかこう、あれなんですよね、ネガティブ評価がついて、マジで？って思って。いやー、なんか、びっくりしましたね。そんなに再生数がないのに、最初の、なんか、こう、ネガティブ評価、つか、最初の評価、最初じゃなかったけど、初期の評価がネガティブなのかよって思ってびっくりして。いやー、なんで、いやー、なんか、まだ身内ぐらいしか見てないぐらいに思ってたんですけれどね。まあ、身内がネガティブ評価つけてんのかもしれないですけど。いやー、しかも結構素晴らしい内容だと思うのに、何が気に食わなかったんですかね、みたいなことで。まあ、ちょっと思ったりもするんですが、まあ、それはいいとして。いやー、ゆっくりいいとね、うん、結構見るだけで、なるべくわかるようにっていうのは気をつけていて、まあまあできてるかなと思いますね。うん。こう、最初、作るときはやっぱそういう風になってなくて、で、見直してこりゃダメだと思って作り直したりしてるから全然進まないんですけれど。いやーでも、うん、ゆっくり実況いいと思うんですけどね。いやー、と思うんだけれど、意外とみんないいって言わないんで、マジでって思ってて。まあ、意外といいって言わないっていうのは嘘ですね。結構、好評ですけれど、周りにも。うん、なんかあんまり、うん、思ってたほど、なんか、反響はないですね。うん。いやー、なんか、もっとコメントとかついてもいいのになとか思ってたんですけれど。というわけで、こうやってなんか、うん、ポッドキャストのお便りとかで、良いって言ってくれるとやる気出ますね。はい。まあ普通に続き作ってますけど、うん、やっぱこういうの見るとよし頑張るぞっていう気になるんで、どうもありがとうございますと。いや、続編作りますと。いうことで、今週はこんなところで、それではまた来週。